77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの渕上圭樹です。今日は2月23日ということでね、やっていきたいと思うんですけど、ここスタジオがある農家バーナヤ、ね、スタジオナヤはね、長崎市内ということで、今ね、もうちょうどね、ランタンフェスティバルのね、真っ只中ですよ。まあ、収録してるのね、昼間なんでね、あれなんですけど、このね、ラジオがオンエアされてる時は、もう街中にぎわってるんじゃないかなと思います。まあ、私がね、夜ね、バーの中にいるので、外の様子があまりよくわかりません。どうなんでしょうね、メイン会場どうなんでしょうね。このね、FM 諫早をアプリで聞きながらランタンフェスティバル見てるよという方ね、ランタンフェスティバル見てきたよという方ね、いるかもしれないんで ね、こんなだったよってね、メッセージいただけると嬉しいです。まだまだね、日程ありますしね、今年はね、過去最多の来場者数をね、見込んでいるということで、ね、諫早の方ね、遊びに行ってみてくださいね。まあ、諫早だけじゃなくてね、もう全国の方ね、遊びに行ってくださいね。このラジオね、全国からね、聞けますもんね。いや、全世界から聞けるかね、外国の方聞いてるのかなこれ、ね、ランタンフェスティバルね、こうね、春節を祝うっていう、ね、テーマですけど ね、本場中国の方とか、ね、聞いてる人いるのかな、まあ、いないかな、ね、いたら嬉しいんでね、教えてくださいね。はい、というわけでね、ナイラジオね、もう今日もね、やっていきたいと思うんですけど、今日はね、ナイラジオでおなじみのね、アイドルグループビトロのメンバーにスタジオに来ていただいてます。自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ビトロ水野担当の大沢ゆりです。農業に興味があるのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。イエーイ。あのね、こうオンエアされるのがね、夜なんで、こんばんはみたいな感じで、
あ、こんばんは、
こんばんは、はい、よろしくお願いします。ゆりちゃん、お願いします。
皆さんこんばんは、ビトロ紫担当の時吉島です。好きな食べ物はいちごと骨付き肉です。少し口内炎ができてて痛いです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。口内炎、口内炎、ね、が痛いままね、こうやってね、こうラジオ収録って大変ですよね。
痛いです、
ね、しかもね、この後なんか大イベントが待ってるんですか。
そうなんですよ、ちょっと待ってくださいね。
はい、メモを、メモを読むからなんか何やら重大発表みたいな感じですよ。
今日収録の日です。
はい、収録の日、
2月10日佐世保映画祭レッドカーペットに、はい、私に見えている世界監督と出演者が登壇します。イエーイ、
ね、まあ、この放送がね、合ってる時はもう終わってるんで、まあ、どんな感じかなというところなんですけど、ね、この収録が終わってから佐世保映画祭に行くってことなんですね。
そうなんですよ、はい、なんか紫を、
ね、紫
着ないといけないらしくて、
お
私一回家帰って、
はい、
紫にちょっと準備して
着替えて。なんで紫着ないといけないんですか。
ドレスコードみたいな。
お、本格的ですね。
そうなんですよ、
本格的だ、すごいな。
でこの私に見えている世界が長崎県知事賞にノミネートされました。
そうなんですか、
すごくないですか。
すごいです ね。じゃあその、ね、ノミネートされて県知事賞になるかどうかっていうのはこの後分かるんですか。
明日、
明日分かるんですね。明日か、明日、まあね、放送がこのナイラジオの放送があってる時はもう決まってるっていうことなんですよね。どんなのか、ね、ドキドキですね。
ドキドキ。
ねえ、アイドル活動だけじゃなくてね、映画もね、あとは、どんなお仕事ありますか。
誰がですか。
メンバー皆さん、ビトロのメンバー皆さん、どんなやってます。
変面とかモデルとか子役とか。
すごい幅広い。
あと三振とか。
三振多彩ですね。すごいな、最近のねアイドルはね、中学生でもそんなね、いろいろしないといけないんですね。できないとね。そうか、すごいな、ね、もう練習する時間もね、もうすごい、ね、いっぱい必要なんじゃないかななんて思いますけどね。頑張ってます。ね、頑張ってますね。ね、まあ、そんな中でね、今日二人ね、ナイラジオにも来ていただいて、はい、
はい、
ラジオにも来ていただいてね、よろしくお願いします。というわけでね、 ね、まあ、今日の、ね、テーマ何にしようかということなんですけど、今ねあれですよ、まあ、やっぱりね、まあ、冒頭でも言いましたけど春節ですよ。春節ってね、
とは
春節ってでも何なんでしょうね、春分の日みたいなものなのかな、ね、春分の日とかねありますよね、あと暦の上で春になりますとかいうね、
そ
うい
うのとか、ちょっと
分からない、はい、はい、すいませんね、私もねなんかねちゃんとこれ調べてきたわけじゃないんですけど、まあなんか春っていうことなのかな、うん、ね、
中国の暦でのお正月、
はい、中国の暦でのお正月、はい、ありがとうございます、
はい、やっぱりこう長崎は、うん、あの華僑の文化がすごく色濃く残っているので、うん、まあ、中国の春節祭を、はい、まあ、ランタンでお祝いするっていう、
はい、はい、プロデューサーありがとうございますということでね、まあ中国のお正月ですよっていう、ね、いうことでね、で、まあ、あのこれからね、まあ、春になりますということでね、春になったらね、なんかね、どうですか、なんか楽しみなことありますか。
楽しみなことですか、うん、3年生に上がるんですけど、
すごい、
今年妹と幼なじみ、うん、メンバーのエルとナナが、うん、中学生になって入ってくるんで、超楽しみです、
うん、あ、じゃあ中学生メンバー増えますね。
はい、
ね、
あと最後みんな中学生、
あ、そっか、みんな中学生になるんだ、へえ、すごいな、もうじゃあ全員ね、もう揃って中学生って、
うん、早く制服姿が見たいです ね、
ね、こうみんなでね並びたいですよね。
ゆりは誕生日がちょうど春なので、うん、それが楽しみです。
あ、そっか、春はなんか ね、 こうね、皆さんステージが上がるし ね、ステージ上がるし、ね、うん、あのお誕生日で ね、
はい、
年齢も ね、 こうね、一つ大人になるわけですし、
はい、
ね、楽しみいっぱいありますね、
はい、でその誕生日が3月3日でおひな祭りな、あ、おひな祭り、あ、ひな様、はい、あ、おひな様なんです。お、
そうなんですね、ちょっと早いですけど、ありがとうございます。ね、まあ、春ね、本当にね、楽しみがね、たくさんありますしね、なんかね、もう本当ね、もう、ね、もう中学生メンバーね、こう、ね、まあ、中学生だけじゃないでしょうけど、学年が上がるって楽しみがね、ね、うん、ありますよね。
早くクラス替え。
うん、ね、クラス替え、ドキドキみたいな感じ。
ドキドキ。
ね、私もありましたね、クラス替え。なんかもう、忘れてましたよ、なんか今聞いてね思い出しました。お前も同じクラスかとかね、なんかそんなねやってましたよ、うん、なんか大人になってそのねドキドキなあんまりないですよね、プロデューサー。
いや、毎日ドキドキしてますよ。
本当ですか。
次何やろうかなとか。
あ、そうかそうか、そういうドキドキ、
ね、とにかく楽しいことしかしないで生きていきたい、
はいはい、ね、そういうドキドキね。
階段のドキドキかと思って、階段登った時のドキドキかと思って。
ああ、動機ですね。まあ、そこまでではないですかね。
まだまだ
まだまだ、まだ
100段とか登ったらもう動機しかない。
動機しかないの、やばい。
そういうドキドキじゃなくてね、ときめきみたいなね、ドキドキねをね、あのずっとね残していきたいななんて思うんですけど、はい、まあ、春いろいろねあるんですけどね、まあ、春はね、ね、まあ、ドキドキするじゃないですか。ウキウキするじゃないですか。そしてね、あれですよ、お花もね咲くじゃないですか ね、 ね、
桜、
もうね、桜も咲きますしね。で、まあ、私ね、あの耕作放棄地をね開拓してますけど、まあ、そこはね、あの小さいね草のお花がねもういっぱい咲いてきてるんですよ、
は
い、ね、まあ、そういうのでね楽しみだなということなんですけど、
うん、
これはどうなんでしょうね。なんかね、お花はい、そうです、もう分かりますよね、はい、ちょっとね嫌だなっていうのもありますけど、花粉がね、
うん、
ね、飛び始めるんですよね、はい、で花粉はね、まあ、農業をやってるとね、まあ、結構ね、まあ、花粉ってねつきものなんですけど、うん、はい、今日はねこのね農業にとって大事なんですけどちょっぴり嫌だなっていう花粉についてお話していきたいと思います。農家バーナヤのナヤラジオ、はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日はスタジオにビトロの中学生メンバーお二人に来ていただいて、テーマ花粉ということでねやっていきたいと思います。
はい、
はい、はい、お二人は花粉好きですか。
嫌いです。
嫌い
ですよね、うん、花粉大好きってあんまないですよね、
うん、
別に美味しいものでもないし ね、まあ、そんなにねこう見て綺麗なものでもないんで花粉って ね、うん、ね、そんな嬉しいわけじゃないと思うんですけどね。花粉は、ね、お二人は花粉症はどうですか。
花粉症はです。花粉症なんで、
はい、
めっちゃ目かゆくて、なんかたまに顔が腫れたりするから、 無理です。
ああそうなんですか。それはねもう結構重度のねあれですよね。お薬とかね飲んで。
お薬は飲めないんで飲まないんですけど。
じゃあね お薬なしでね乗り切らないといけないってことなんですね。
はい、
あこれから試練のね時期がやってきますよね。でお二人はなんか今日ねあの花粉のことでなんか質問があるということなんですけど、はい、順番にしていただいていいですか。
じゃあはい。ゆりは花粉症ではないので花粉に対してあまり気になりません、
はい、
でも周りが花粉症が多いです、
はい、
花粉症の人はきつそうなので自分は花粉症になりたくありません、
はい、
花粉症にならないための対策はありますか。
はい、ありがとうございます。花粉症にならないための対策ね、まあ、私ねすいませんちょっとねこうその花粉症とかねこうちょっと専門じゃないんでわからないんですけどちょっとね体験談をねこういくつか話そうと思います、はい、花粉症ってねこう春のスギ花粉がね一番ね有名じゃないですか、であとはまあスギ花粉だけじゃなくて、まあ、いろんなね植物が花粉出してますしで秋の花粉症の人もいるんですよ、はい、私秋の方の花粉症がな何か飛んでる何かわからないんですけど秋の花粉症なんですよ、はい、であのいちご農家をやってる友達がねいちごの花粉症になったんです
よ。やだーなりたく
ない。嫌でしょ。なんかねちょっとこう想像してみてください、ね、ビニールハウスの中でねこういちごがねたくさんねこう実ってるじゃないですか、はい、でそこねそうそこでねもう花粉をねこう吸い込んでで花粉症になってしまったっていう人がいるんです。で
ずっとはダメなんだ、
うん、なのでね、そのスギ花粉も全く同じかどうかわからないですけどその友達が言うには、
うん、
このお医者さんが言うにはこのもうたくさんこれまでずっともう長年吸い込み続けて、うん、そしてなんかもう何でしょうそれにこういよいよ反応し始めるようになったとかそんな説明を受けたって聞きました、
はい、
なのでどうすればいいのかっていうことなんですけどね、
うん、
ねえまあ花粉症にならないようにねえねえこうマスクとかで防ぐのがいいのかな、ね
え
はい、なんですかね、はい、で一応ね、まあ、これはねもう私のねこうただの想像の話なんですけど、ね、一応ねあのちゃんと厚生労働省がね花粉症にならないというかひどくならないためのものっていうのを一応ねあの、ウェブサイト上でホームページ上であの発表してるのがあるんですよ、はい、でそれを見てみたらねひどくならないために普段の生活の中 で睡眠をよくとること生活習慣を保つことっていうそんな風にあります。
パーフェクトですね。
あすごい
パーフェクトか、うん、
よく睡眠をとってる
12時間睡眠ぐらい
すごいねえ花粉症きっとならないんじゃないですかね。
なっちゃってるんですよね。
ああそっかそっか、もうなっちゃってましたね、はい、でもそしたらねじゃあもうね睡眠がねこう12時間より、ね、短くなったらもしかしたら花粉症がもっとひどくなってしまうかも、
はいね、ちょっと早寝しないといけないかなっていう、う
んね、も
う
これからも、ね、じゃあね睡眠しっかりとっていこうということですね。
はい、
はいであとね、まあ、このサイトの続きがあるのが、まあまあ、正常な免疫機能を保つために重要なのがこれというんであとはあのお酒の飲み過ぎに気をつけることタバコを控えることって、まあでまあ、中学生メンバーは関係ないことばかりですけどね、はい、これ聞いてる大人の、ね、方は、まあ、参考にしてみてくださいということなんですけどゆりちゃんさんこれ参考になりましたでしょうか。
はいなりました。
はいありがとうございます。
じゃあ次の質問いいですか、はい、どうも、まあ、花粉症なんですけど、
はい
花粉の季節は目が痒くなるので大変で、
はい、
花粉症を和らげるために食べたらいい食材はありますか。
はいありがとうございます、ね、花粉症を和らげるために食べた方がいいもの、ね、これね私もねあんまりわからなくて、ね、食べ物はいろいろありますけどなんか ね,、まあ、ねどれも体にいいんでしょうけど花粉症にどうなんだろうっていうねいうのね私ねわからなかったんですよ。なのでこれはねあの製薬会社さんのねウェブサイト を確認しました、ね、そしたらねすごいねいろいろ出てきましたよ。花粉症に効果的だと言われる成分って、ね、成分っていうからその成分が含まれているものを食べるっていうのがいいのかなって思ったんですよね。でそれ見てみますね。でそれ見てみると、ね、一つが乳酸菌、
ねね、ヨーグルト、
そうそう乳酸菌ね、あとビタミン D、ね、あと食物繊維ね、でそんな風に、ね、書かれてるんですよ。
身長伸びるか
な、ねまあ、今言ったやつは、ねまあ、どれも、ね、花粉症関係なく、ねこうね、身長伸びるとか普段の、ね、食生活、ねね、にいいものばかりなんで、まあ、普通に、ね、花粉症じゃないものでもいいのかなと思うんですけどあとここに書かれてるヨーグルトって、ね、あの具体的な食材としてヨーグルトって書かれてますね。乳酸菌ですもんね、はい、あとレンコン、ね、食物繊維 ね、ポリフェノール、タンニンなどが含まれているの で抗酸化作用がありって書かれてて、ああなるほどねっていう、ね、いうのが、ね、こう結構書かれてるんですけど、その他に言うと青魚、チョコレート、梅干し、はい、っていう風に、ね、書かれて、もうこれはね、なんでしょう、もう結構ちゃんとした、ね、先生がね、医療法人社団経営法会、ね、の、はい、松脇クリニック品川院長ねっていうね、もうそんな、ね、方が、ねこうね、書いてくれてるんですけど、でもね、これね、これは製薬会社さんがね、書いてるんですけど、はい、これがね、はい、まあそうは言ってもね、この、ね、資料の最後の方には、まあ、とは言ってもこう、これはねこう人それぞれで分からない部分があるので、人それぞれで、まあ、ちゃんとこれを食べたらこう治りますよ、和らぎますよっていう、なんかもうそういうね、まあ、お薬みたいなものじゃないんで、はい、なのでこう何かの一つの目安にしてみてはどうでしょうかみたいな、まあそういうのでねいいかなと思います。はい、まあね、花粉症がどうとかじゃなくても今言ったやつね、美味しいですもんね。
美味しい
ねレンコンもね、
レンコンも、レンコン食べれないんですよ。学校でいつも食べてもらってるんです。 なんか今の季節めっちゃ出てくるから、
うんうん、ね、今ね冬はねレンコン出ますもんね。あで食べてくれるお友達がいるっていう、
食べてもらってます。
それは ね助かりますね。
助かります。その代わりに、ね、なんかみんなが食べれないポンカンだったりとか、うん、果物系をもらってます。
え、あ、ポンカン食べれない子いるんですよ。
なんか苦手って言ってた。あと汁飛ぶから嫌だって。
あー、なるほどね、
うん、学校の制服なんですけど、うん、そんな目立たないから、うん、みたいな。めっちゃ食べてます。この前3個食べました。
あ、すごい。まあ好きなものもりもり食べてればねいいのかなと思いますけどね。
あと、まあ、はい、花粉症の民間療法的な感じでいくと、はい、天茶っていうのがねよく言われるかなと思うんだけど、はい、天茶にはアレルギーの原因となるヒスタミンの放出を抑制する、まあ、くしゃみとか鼻水などのアレルギー症状を抑える効果があるとされているので、結構なんか花粉症ののど飴とか、はい、そういう売ってあるものには天茶って書いてあるものが、ね、多かったり、
はい、天茶おなじみのね成分なんです
よ。天茶って何ですか。
天茶、
天茶知らないの。天茶は
教えた記憶ある。
そう、天茶はお釈迦様が産湯で使ったと言われるね。
あ、はい、
ね、ちょっと甘みのあるね、
はい、
ちょっと分からない、4月でしたかね。
そうそう、4月8日の、
はい、4月8日の お釈迦様の、はい、お誕生日
ね、みんなね飲むんだよ、
飲みます
と神社とかでね天茶振る舞われたりとかして、天茶は飲んだら、うん、まあ、体が健康になり、顔に塗ったらお顔が綺麗になり、
うん、
頭につけたら頭が良くなるって言われてる。
ご利益いっぱいある。
ご利益がいっぱい、
ね、じゃあ足につけたら美脚、
うん、美脚になるかもしれない、
うん、足が速くなるとかね。
天茶風呂に入ったらもう全身いいかもしれない。う
まあ、でもね確かに天茶ってねなんかピンとこない方ね多いかもしれないですよね。なんか普段ねそんなに普段から飲むっていうのでもないかもしれないです
ね。私も花祭りの時しか飲んで
ない。なんかそうですよね、あの時によく聞くっていう感じですもんね、うん、
はい、しかも神社に行かないと飲まない、
うん、そうですよね。なんかねこう街中でねこう振る舞ったりとかねしてるのありますけどね。
そうですよね、なんかちょっと、うん、なんか最近花祭りの時になんか、はい、花祭り用のトラックみたいなのが街中走ってたりします
ね。トラックまであるんですか。
そうそうそう、
なんか商店街の隅っことかで ねやったりとかありますけど、
そういうのもあるんですね。花祭りだからかみたいな、車が走ってたり
する。ああ、じゃあこれからね盛り上がっていくんですかね。
だからクリスマスみたいな感じで花祭りもちょっとイベント化したいのかなって思ってた、
うんうん、まあ、でもそれはそれでねなんかやってみたら面白いかもしれませんね、
うん、日本人はね、うん、何でもどの宗派でも受け入れるっていうのがね、
そうですよ、
はい、でも良さでもあるので、そ
う、もうみんなで盛り上がったらいいんじゃないっていうね。
仏教とかクリスマスをやり、キリスト教の方が花祭りで天茶飲めばいい、
うん、そうですよね。こう美味しいですもんね。美味しい、美味しいって
言って、美味しくない、
美味しくないですか。まあちょっとね独特な甘みみたいなのがね
って言いながら飲む感じの、う
ん、がありますもんね、うん、まあまあ、でもねこう盛り上がりながらね楽しめればいいんじゃないかなと思いますし、ね、まあ、天茶もねレンコンもね、まあ、それぞれねこう、まあ、好きな人がね、飲んで食べて、で、ね、あ、これは意外と自分の体に、ね、合うよっていうのがあればいいのかなと思います、うん、はい、ね、食べてみて、ね、無理のない感じでね食べてみて試してみてください、
はい、ということで、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、なんかねこうボロクソ言われてるねこのね花粉ですよ。なんか ね毎年すごくねこう言われてるんですけど、でもね花粉はね結構 ね大事なんですよ。大事なんです、ね、花粉大事って言ってもね、どう大事ってねなんかねちょっとねみんな どう大事って言われてもね分かんないですけど、
でも花粉なかったら植物育たない
すごい
ナイス
ナイス、
はい、でもこれ小学校に習ってない、
うん、そう
多分聞いてない、
聞いてない聞いてないか忘れちゃったか ねラジオを聞いてる方も忘れちゃったかもしれないんで、ね、あの花粉が あのおしべから飛んでめしべにくっついて、そしてそこに、ね、果実が実って、そして種が生まれて、ね、また植物が増えますよというのは ね、あの勉強したと思います。
はい、はい、勉強しました
なんとなく思い出したかなと思うんですけど、
中学になってからも勉強しました。
あ、すごい、すごい勉強家
でしょ、はい、
勉強家
やっぱりやりますよね。
はい、じゃあですよ、あの花粉がなかった時代はどうだったのっていうのはそれ勉強しましたか。
花粉がない時代じゃないですか。
花粉がこの世にない時代があったんです。
へ、縄文。
いや、縄文はね、縄文時代はねもうありました。
旧石器。
そう、あの人間がねこう作ったわけじゃないんで、ね、そうなので人間が生まれるよりもっともっと昔 に花粉ができたんですけど、その前は花粉はなかったんですよ。はい、それはですね、今から3億2000万年くらい前なんじゃないかと言われてます。
地球ができたのは何億
年、はいはい、地球ができたのが46億年前という
もっと
前です、はい、でも46億年って言ってもねちょっと分かんないですよね、うん、46歳の人に例えましょうか。46歳くらいの人
ってなるんじゃない。46
歳くらい、
いや、まだなんですよ、46歳は、
はい、まだまだということで、
こ
う、
ね、3年ぐらい
しかそう
ね、
バラされた。
まあまあ近い私たちがねこういますけど、46歳の人ね、こう想像してみてください。46歳の人、その人地球です。地球お母さん
地球お母さん、
母なる地球ですよ地球お母さんが46歳だとしたら、花粉ができたのが3年前のことです。
あ、じゃあ高齢出産だ。
出産、まあ出産かもしれないですけどね出産かどうかは、ね、その人の人生の、その地球お母さんの人生の中でこう振り返るわけですよ。ねえねえって、花粉ってさ、いつできたって言ったら、あれ今から3年前ねみたいな感じです。
僕が生まれた年だ。
そうで、ちなみに、恐竜が絶滅したのいつって地球お母さんに質問したら、それはですね、6000万年前くらいなんで、
あんま最近じゃない。
そう、めっちゃ最近の話なんですよ。
はい、それ2時間前かな
今年の ね、 もうね、半年前とかね、なんか、まあ、そんな感じで
6ヶ月前、
うん、
あ、6時間
前。そうで、まあ、そうなんですよ。なので地球お母さんから見たらめっちゃ最近ですけど、でも私たちね、こう中学生ね、普通の中学生お二人から見たら3億年前ってね、結構昔ですよね、
うん、
で昔ね、その花粉がなかった時代はどうやって植物増えてたのっていうと、その時にあったのは胞子だったんです。
胞子、
胞子
習
ってる。胞子習いました。そう、シダ植物とか習ったんじゃないですか。
めっちゃ苦手です。
めっちゃ苦手。胞子苦手なんだ。
なんか花粉、おしべ、めしべも苦手なんですけど、そこら辺に来るともう分かんない。
そうね、覚えることいっぱいあったと思います、はい、で、まあ今日はねこれ暗記しなくていいんで、ね、あのリラックスして、ね、聞いてもらえばいいと思うんですけど胞子もね、胞子はいいんですよ。胞子どういいかというとね、あのそのままねこうパラパラとね、
そう落ちて湿ったとこだけ、
そうそうそう、大正解、それを言おうと思ったんです、はい、植物がね陸上にねこう進出してきたのが、まあ、大体ね5億年前くらいからじゃないかって言われてるんですけど、5億年前だったら地球お母さんからしたら5年前ですよね、はい、でその時に出てきたのがシダ植物、それが胞子で増えますって言っても、さっき言ったみたいに湿ったところでしか増えないので、なので陸上に上がってもこう海の近くとか川の近くでしか植物生きれなかったんです。海とか川とかがないところで雨とかせっかく降ってきても植物がねあんまり生きれなかったんです。でというのは、その胞子がね、こう雨が降ったな、水たまりができたなというところに胞子がポトって落ちても、うん、その胞子がね、ちゃんとこう植物としてニョキニョキ生えてくるのには結構何日もかかるんで、その間に
乾
いちゃったらもうアウトなんですよ。もうおしまいなんですよ、
うん、
でもそれが関係なく、なんでしょう、もう種子としてね、種が植わってそこから生えてくるっていう風にできるための植物のすごい発明が花粉なんですよ。どうですか、ちょっと好きになりました花粉、ならないか
まだ、ね、
まだならないですよね。
ちょっと分かんなかった
ちょっと分かんなかったそう、花粉はね、あの風でねふわふわふわって飛んでいくんで、そういう風で飛ぶの風媒って言うんですけど、風でふわふわって飛んでいって、そしてあの水辺に落ちなくても もうね、こう別の、ね、植物に、ね、くっついてそこで種が生まれて、うん、それあの種は乾いてるところでも芽を出すことができるんで、うん、それで植物はどんどん進出していったんです、う
ん、の
ってなったら今度その植物を追いかけていろんな動物 や虫たちが植物食べたいよって言って陸上にどんどんどんどん進出していって、動物といえばもう海の中にしかいなかったのに陸上にどんどん進出していったんです。
海の生き物
そう
で陸で生きられ
る、そう、もともと生きられなかったんですけど手足が生えて植物食べたいよって言ってね上陸してきたんですよ。で上陸してきた生き物 の子孫たちがここに今いるわけですよ。
子孫、
そうですよ最初はね、で、あのね、ご先祖様、遠い遠いご先祖様はこう海の中にしかいなかったんです。
おもろくない
ね。なので花粉のおかげで今私たちここにいるんですね。
そう考えたら、
そう考えてもかゆいには勝
てない好きにはなれないかな、ね、そう。でもね、花粉ってすごいんだなっていうのは、ね、うん、どうかな、伝わって
伝わりまし
たでしょうか、はいはい。でさらに言うと、ね、その花粉って ね、まあ、ね、小さいけど栄養満点なんで、その花粉を、ね、食べようとしてきた、ね、食べようとしてやってくる虫たちがいるわけですね、
うん、
で虫たちがいて、ね、それもね、まあ、3億年前なんですけど虫が花粉を食べます。その虫が今度別 あのお花のところに行きます。そうすると花粉を虫が運ぶんで、そうすると植物は増えるんですよ、
うん、
はい。そしたら植物は、あ、虫が来てくれたらいいなということで蜜を用意するんですね、
うん、
で蜜を用意したら虫がもっともっと蜜を食べに来るじゃないですか。そしたら蜂とかね、はい、いろんな動物、あの、虫がやってきて植物を増やす。植物は得するんで虫が喜ぶことをさせる、はい、そして今度は哺乳類がやってきて、哺乳類が今度種を食べね、リスとかがその種を食べて、そしてそれを、うん、
身
を食べて種を踏んで増やす、はい、でそれ にあの哺乳類は植物が増えるのにものすごく協力してるんで、なのでそうです、哺乳類私たち哺乳類ですよ、う
ん、はい、私たち哺乳類がね、リスは自分が隠したどんぐりの位置を 20% ぐらいしか覚えきれないから8割はただ植えてるだけらしいよ。
労働、農業ですよね。
農業
みたいな感じですよ。
そう、どこに隠したか忘れちゃうんだって、
うん、そうなんです
。いっぱい隠す、すごい、
はい、ね、あと、まあ、鳥もそうですよね、まあ、鳥もねこう踏んでポトポトって落としますって、
うん、
はい、そう、鳥がね身を食べてそしてうんちをするわけですね。
いや、そうです、一回落とされたことがあるんですよ目の前にポト、
そう、それは、まあ、人間にとってはね嬉しくないですけどね、フロントガラスとかに、ね、ついたりしますもんねはい、というね、いうことでね、まあ、糞はそんなにね、こう人間にとっては嬉しくないね。植物にとっては種を飛ばしてくれるから嬉しい、ね、ね、海を越えてだってね、こう植物が絶対行けないようなね、遠くの島まで運んでくれることだってあるんですよ、まあ、花粉のおかげでそうできていますっていう、いうことなんですけど、はい、ちょっと納得していただけましたでしょうか、
ね、
はい、ということで、ね、まあ、花粉ね、まあ、ちょっと厄介でもありますけどね、花粉のおかげなんだということでね、ということでもうそろそろお別れの時間になってきました。はい、今日はいかがでしたでしょうか、ね、楽しかったですか。
はい、
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上啓樹と
ビトルの大沢ゆりとマオでした。
それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバイ、
バイバイ。